皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はエレミア書42章7節から22節より信仰の一歩を踏み出すというテーマでお話をいたします。
エレミア書42章7節から22節。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神主はこうおせられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせる。しかしあなた方が、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神、主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう。あそこでは戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら、あなた方の恐れている剣が、あのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉が、あのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。
この物語はバビロン捕囚が起こった後、イスラエルに残った者たちの物語でありますけれど、カレア派の子ヨハナンをはじめとする将校たち、彼らはバビロン軍から逃れてアラノに逃げた敗残兵でありますけれど、彼らがエレミアに対して自分たちはエジプトに逃げるべきか、それともユダの地に残るべきか、神様の御心を伺ってくださいとお願いをいたしました。そして今日の箇所は彼らのその伺いに対する神様の答えをエレミアが語っている箇所でありますけれど、神様の答えはユダの地に残りなさいというものでありました。もしあなた方がこの地に残るならば、私はあなた方を立てて倒さず守るのだ、バビロンの王を恐れるなというのが神様の答えでありましたけれど、しかし伺いを立てておきながら彼らは神様の御心に従わなかったんですね。14節を見ると、エジプトの国に行こうと、あそこにおいては戦いがないし、パンに飢えることもないし、あそこに私たちは住もうとこう言っています。で、それに対する神様の答えは、あなた方がエジプトに行くならば、剣と疫病と飢饉がお前たちを撃つんだということでありますけれど、しかしそれでも彼らは神様のご意志に従うことをしませんでした。彼らは自分たちの頭で計算して決断をしたんですね。ユダの地にとどまるならば、再びバビロン軍が攻め込んできて、そして自分たちは少数だから負けてしまう。またエルサレムは滅ぼされてしまっているし、自分たちはユダの荒野にいますから、もう食べ物もままならないというような、それに対してエジプトに行くならば、戦いはないし食べ物はあるし、私たちはそちらに行った方がいいんだと、そう考えたのであります。私たちも人生において信仰の決断をしなければいけないという場面が時折あるのではないでしょうか。神様はアブラハムに対して、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと っしゃいました。カルデアのウルを出てカナンの地に行くようにと促したのです。アブラハムは信仰の選択を迫られました。もしアブラハムが自分の頭で計算をして決断したならば、彼はカルデアのウルに残ったことと思います。アブラハムはウルにおいて偶像を作るビジネスをしていて、おそらく彼は成功し飛んでいたと思います。ですからそのようなビジネスを手放して、あるいは自分の生まれ育った故郷を手放して、そして見たこともない、行ったこともないカナンの地に行くということは、これは非常にリスクが高い。頭で計算するならば全く計算が合いません。ところがアブラハムは計算ではなくして信仰によって決断をし、カナンの地に旅立ったわけですけれど、その結果彼は神様の祝福に預かりました。また神様はモーセに対して語りましたけれど、パロのところに行きなさいと、そしてイスラエルの民をエジプトから解放するようにパロに言いなさいと、こう語りました。やはりモーセにも信仰の選択が迫られたわけですけれど、一体80歳のおじいちゃんであるモーセ、しかも一介の羊飼いに過ぎないモーセが、その当時世界最強の帝国であるエジプトの王パロのところに行って、一体何ができるのでしょうか。これもやはり頭で計算するならばとてもできそうもない話です。しかしモーセもやはり信仰によって決断をし、神様の言われる通りにパロのところに行って、そして出エジプトのために偉大なる奇跡を行い、神様に大いに用いられたのであります。ですからもちろん計算することや、あるいは頭で物事をよく考えるということは大切なことであると思いますけれど、しかし時に私たちは信仰によって計算を超えて物事を選ばなければならないという時があると思います。そしてその選択はその時にはとても私たちの目にはできそうもないと感じるわけですけれど、しかし私たちが神様の言葉に従うならば、そこから神様の御業が起こるのであります。神様はただ言葉を語りました。アブラハムに対してカルディアのウルに行きなさいと、そうしたら私があなたを祝福する。モーセに対してもパロのところに行きなさいと、そうしたら私が不思議な技を行うから。また今日の箇所においてはヨハナをはじめとする証拠たちにユダの地に残りなさい、そうすれば私があなた方を立て、あなた方を守るよというのであります。ですからこれらの物語からわかることは、基本的に神様が私たちに求めていることは、それは信仰を持って初めの一歩を踏み出すということですね。カルデアのウルを一歩踏み出すならば私が祝福するよ、一歩踏み出してパロのところに行くならば私が御業を起こすんだ、そしてあなた方がユダの地に残るという決断をするならば私があなた方を守るんだよという、神様が求めているのは私たちが初めの一歩を踏み出すことであって、初めの一歩を踏み出しさえすればあとは神様の責任ですね。神様が約束をしているからです。そういうわけで私たちの神様は生ける誠の神様でありますけれど、そして私たちの神様は力ある神様でありますけれど、私たちはせっかくクリスチャンになりました。この神様と出会いました。ですから私たちはこの神様の不思議を体験し、神様の御業を体験していきたいなと思うわけですけれど、そのために必要なのは何か。私たちが信じて一歩を踏み出すことです。しかし必ずしも一歩を踏み出すということは、これはアブラハムのようにカナンの地に出ていくということだけではなくして、今日の物語のようにユダの地に留まるという、このような決断もやはり信仰の一歩なのです。 そういうわけで私たちにはそれぞれ何か求められているチャレンジがあり、神様が語られていることがあり、私たちなりの信仰の一歩があると思いますけれど、ぜひ今日信仰を持ってその一歩を踏み出す決断をしましょう。神様は私たちのその一歩を喜んでください。一歩を踏み出すときに神様の偉大なる御業を私たちは見ることができることを信じます。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
女男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。